青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が精神科医トミー先生をゲストにお送りする最後の回となります。トミー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、はい、皆様からいただいたご質問についてトミー先生にお答えいただければと思います。はい、まず質問1プロキャンセル界隈という言葉が流行った時に、まさに私のことだと思いました。うん、お風呂に入ればさっぱりして気持ちいいと分かっているのに、何かと理由をつけて後回しに、結局だらだらと時間を過ごして、うんうん、眠りも浅く、そのまま翌朝になることがあります。うんうん、この後回し癖を変えるためにはどうすればいいですか、教えてトミー先生、とのことなんですけれども、
まあ、いろんな状況でね、このフローキャンセル界隈っていうのがあるので、その原因となってるもののね、性質とか性格とかがあると思うんで、はい、それがわからないので、それによって答えが変わってくると思うんですが、
はい、これだけだと ね、まだわかんない
とはいえ、まあ、一つの方法としてはですね、はい、私は座らないというのがやっぱ大事かなと思って、こういう人にとって
なるほど、
帰ってきてまずソファに座るでしょ、はい、もう終わりなんですよ、はい、これでね、
うん、つくようにね、
そうだから座るのはもうあと、もうやることがなくなってから座ると、それまで絶対に腰掛けないという方がいいかなと思うんですけどね。
なるほど、物理的にそうした方がいいと、
そういうルールにしちゃうと、うん、なんやったらもう椅子とかソファとかもなしにしちゃうとか、うんうん、板張りのまんまにしとくとか、今も一つの方法ですけどミニマリストになってね、はい、だから座るのは最後にしようと思っとくと、とりあえず帰ってきてね、いきなりシャワー浴びればいいわけですよ。
そっか、
あと掃除とかね、なんか料理やったりとかいろいろあるじゃないですか、はい、全部終わってからもうやることないぞっていうところで初めて座ると。
そしたらもう逆にダラダラじゃなくて、もうそれが睡眠になるぞということですよね。
だからそこで先に座っちゃって、そのままダラダラしてるから眠くならないですよね。だからね、だから先にも全部やってしまう、それ終わってから座るぞって言っても絶対座らないというふうにルール化しないと、すると多少マシかなと思いますけど、
ね、確かにこれを本当にお風呂を先に入ってしまうっていう、そのもう物理的なことが、はい、まあ、いろんなね、風呂キャンセル界隈の本当は心理的な要素もあるかもしれないけれども、はいはいはい、このご質問に関してはとにかく座るなと、
本当は間取りがいじれたら ね、あの玄関から風呂を通らないと、はい、あのリビングに入れないとかできたら一番いいと思うんですけど、まあ、なかなかそれは難しいんで、
そうですねまず座らないということで、はいはいはいはい、ありがとうございます。次、質問に、85歳の実の母と2人で同居していて、はいはいはい、毎日喧嘩が絶えません、はい、対処法が分かりません、はい、トミー先生にご教授いただきたいです、はい、とのことなんですが、
これは距離が近すぎるからね、喧嘩が起きるんで、
はい、
距離が近いと相手に期待しますよね、本当はこうしてほしいのにみたいな、はい、それがそうじゃないとイライラしますよね、はい、で文句になったり不満になったりするし、はい、あとずっと前あれだけ言ったから今度はこうしてくれるのかなと思って、その期待通りになるかどうか見張ることになっちゃうから、はい、ずっと、イライラするわけですよ、はい、でその通りじゃないってことを見つけては、まあ、カーッとなってわーわー言うと、だから距離が近いんですよ、距離が近いのと相手に対する期待が強すぎるって、はい、期待が大きすぎる、
2つなんですね、
う
ん、まずね、
そうなんですよ、はい、だからこれを解決するためには、はい、距離を取るというのが一番いいわけですね、
はい、
で距離を取る方法って、じゃあ一緒に2人で同居してるか取れませんよって言うんだけど、うん、距離の取り方って3種類あるの、これいつもこういう話だと言ってるんだけど、はい、1個は物理的距離ね、で2個が、時間タイミング的な距離で、3つ目が心理的な距離っていうのがあって、はい、で1個目のその物理的距離っていうのが、はい、まあ、2人で同居してるから一緒になれないよという話なんだけど、はい、まあ、その中でも、まあ、お母さんがねリビングにいるんだったら自分は自室にいるとか、はい、距離もその狭い範囲の中でもギリギリ遠くにいるっていうのも大事だし、
物理的な距離、
うん、まあそれもまあその限界はありますけど、はい、じゃあその次はタイミング時間的な距離を取る、はい、でこれどういうことかっていうと、はい、お母さんが起きてきたら出かけるとか、食事をねいつも一緒に取らないとかね、なんかどうしてもその家庭がねその食卓を同じ時間で囲むみたいのがいいんだみたいな、こう昭和的価値観っていうのがありますけど、まあそれはそれで大事なんですけど、それをやって喧嘩ばっかりになるぐらいだったらずらした方がいいと思うんで、一緒にご飯食べなくてもいいと思うんですよ。
そうですね、
だから帰ってきたら買い物出かけとか、そうやってタイミングをずらしてあげるのが時間、はい、タイミング的な距離ですね、はい、で最後は心理的距離、この人はこういう人だからしょうがないねって思うことなんで、
はい、ああもう相手はもう変わらないし、
そう85歳変わるわけないです、そんなの、ね、
そうです
ね、ずっとこのままでもっとひどくなります多分ね、だからそれはもうこういうもんだし、まあ、85歳まで生きといてもらってええわねってぐらいの思っとかないと、
期待しないで、
そう、まあ、喧嘩するも何ももう85ですからね、 もうあとねどれだけ一緒にいられるかどうかなんか分かんないんで、
そうですね、うんうん、やっぱり
期待しすぎなんね、
うんうん、だからもう今実は一緒にいれることも実は感謝のことじゃないですか、85歳までね、うんうんうん、長生きされて、
そうそうそうそう、
だけど結果が絶えないんだったら先生の言うその3つの柱でちょっとやってみる、はい、っていうことですね、
はいはいはい、
ありがとうございます。
いえいえ、
次質問3、
はい、
仕事でトラブルが起こると頭から離れず不安に駆られます、うんうん、週末の休みも今考えても仕方ないと切り替えたい気持ちはあるのにうまくできません、
はいはい、
こんな状態が続き死にたいわけではないですが生きるのがしんどいなと毎朝感じてしまう自分が嫌です、うんうん、漢方や精神科で半年ほどカウンセリングを受けていますがなかなか改善に至らない状況です、はいはい、何かいい方法はありますかとのことなんですけれども、
いやこれめちゃくちゃ気持ちが分かってね、私もこの方に近い感じなんで、
はい、
トラブルっていうほどのトラブルじゃなくても結構気になるんですよね、
はい、
でいろんなことが、例えばメール送ったのになんか返事が来てないなとか、うん、ちゃんと届いてんのかなとか、うん、もしかしたらなんかもう僕のことなんかどうでもよくなっちゃってるとか、
はい、
あのなんか担当が変わって仕事がちゃんとうまくいくんだろうかとか、うん、ちゃんとギャラが振り込まれるのか、うん、どうでもいいこといろいろ追いかけ始めるとキリがないんで、
う
ん、あの分かるんですよすごく、
はい、
でそのままで週末とかはもう忘れたいね、うん、のびのびと何も考えず過ごしたいのに、なんか一個気になるのかやっぱモヤモヤしちゃったりとか、うん、もう気にしてもしょうがないし大したことじゃないわって分かって自分に言い聞かせてもなんかやっぱり寝つきが悪いとかあるの、僕でもね、だからすごい分かる、
先生がすごく分かってくださって
分かるんですよこれ、
はい、
分かるんで、じゃあ自分がどうしてるかっていうと、
はいはいはい、そうです
ね、限界はあるんですけど、これも性分なんでね、
はい、
でまあ、トラブルが起きた時に、まあ、トラブル仕事のことは職場でしか考えないって決める、
なるほど、
うん、場所とリンクさせるっていうのは結構大事、
場所とリンク、はい、
でうちのいる間は例えば何もできないので、何もできないから逆に切り離して考えれるっていう風に割り切った方がいいので、うん、それをやらないといけないかなって思いますね、
は
い、
うん、場所とリンクさせるってすごいあの言葉ってもらって、
うん、
もう会社出る時にはもうリンクが外れるみたいな感じの感覚を持ってるといいってことですね。
そうですね、はい、だってもしもうなんか起きてね嫌になってもいいんだけど、この職場にこう一回出てって戻ってこなかったらもう無関係のことですからね、仮の話これね、
そうですね、
これあのシミュレーションで考える、
はいはい、
最悪帰ってこなければもう私とは関係ない話なの、ね、
そうですね、もう上司とトラブルあったり何してももう二度と会わなければ、
そう最後やめちまえばいいわけだからっていう最悪の状況を考えた上で、まあ、離れてる間は今何もできないからね考えないっていう、うん、あのそういうことで来てから思い出す、
うんうん、
でもしくはもうあとその物理的にそういう状態を作るっていうのも結構大事で、はい、例えば職場にそのメモで今起きてる問題とかどうするかってなると書いといて、
はい、
そのノートをパタンと閉じて出かけたらもう忘れるんですよ、
うん、
で次また戻ってきてパッて開いてそこから考えようっていう習慣をつけとくと、あんまりそのもうそういうサイクルを回すとねだんだん考えないようになってくると思います。
なるほど、ノートを開いたら思考が働くような自分の感覚
づけを出せる、はいはい、条件づけをさせるっていうのは一つの方法で、まあ、僕がよくやってるのがその、はい、まあ、講演会とかでもよく喋ってるんだけど、
はい、
スケジューリングっていうのは結構大事だよって言ってて、
はい、
でスケジューリングって何かって言ったら、うん、もう仕事が発生した時にこれがいつまでにやれば終わるかっていうのを全部もう、はい、何日からスタートするとか、
うん、
何週やるとか、
はい、
で全部決めて1日あたりどれぐらいやるとか、
はい、
もう全部決めちゃう。例えば僕が本書くとなったら、うん、例えば本書くっていう依頼が来た時に、はい、まああんまり前からね書いてもよく分かんなくなっちゃうから、まあ、3ヶ月ぐらい前から書くっていうつもりでいる、
はい、
3ヶ月ぐらい前から1日1000字書けば、まあ、大体間に合うんですよ、
はいはい、
1日1000字書いたら、まあ、で僕1日1000字ってもう多分2、30分もかかんないから、
はい、
でそれをコツコツ続けていけばいいから、じゃあ3ヶ月前にスタートして1日1000字は書く、1項目は書くみたいな感じでやってるわけで、はい、でそれをもうそういう風にやると1日あたりやるのがもう箇条書きで今日は何々の企画を書くとか、
うんうん、
なんか発生しても例えば講演会とかだとスライド僕60枚ぐらい作るんで、はい、60枚、はい、突然その1週間前作ると大変ですけど、
はい、
その2ヶ月前から作れば1日1個スライド作ればいいわけですよ、うん、でそうやってこの日から作るみたいなで やってされてもうスケジュールしっかり立てとくと、もう仕事が発生すると分かった日にやればいいね。
ああ、なるほど。
そうすると漠然と1ヶ月後にあもう締め切り来てんなとか大丈夫かなとか、要は何が不安になってモヤモヤするかって言って、うん、このままで大丈夫なのかっていうのがしっかりしてないから不安になるわけですよ、う
ん、今がね、
そうそうそうそう、はいはい、だからちゃんとやれば分かるんで、
うん、
そういうふうにやったら、その朝起きたらね、その、まあ、全部スケジュール帳を見ると、朝起きたら今日はこれとこれとこれやるって書いてあるわけ、うん、はい、朝起きてそれを見てこれをやったら全部一個一個消してって、そしたら最後全部消えるじゃないですか、はい、そしたら今日は何も考えなくていいっつって、もうそのまま寝るわけよ。
なるほど。
あ、そうすると、ここ全部消すんだね。そうするとモヤモヤがちょっと減るんですよね、うん、だからこれと同じことをやっぱりノート書いて、その仕事場で仕事のことを考えるっていう感じで
スケジュール、
う
ん、リン
クさせるね、そうそうそうそう、はい、やるとちょっとマシになると思います。
ありがとうございます。ちょうどね、先生がもう自分もねこのような感じだってね、おっしゃってくれてるので、先生もやられてることを教えていただきました。 はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問になります、うんうん、映画マイケルでこんなセリフがありました。あなたの光を世界に放つ邪魔を誰にもさせないで、それは自分自身にもよ。自分が放つ光を自分に邪魔させないために必要なことって何だと思いますか、とのことなんですけども、あなたの光を世界に放つ邪魔を誰にもさせないで、はあはあ、それは自分に自身にもよ、はあ、っていうセリフがあったと、
は
あ、そしたら自分が放つ光を自分に邪魔させないために必要であることは先生は何だと思いますか、という、
はいはいはい、
ね、最新の、ね、映画からのセリフなんですけど、はいはい、
自分が、ね、放つ光を、まあ、大体、ね、一番邪魔してるのって自分なんですけどね。
あら
そうそうそうそう、他人の邪魔はね、自分が絶対にやりたいと思ってたら、うん、他人の邪魔っていろんな方法で排除できるんですよね。
そうか、確かに自分の心理的なことの邪魔の方が本当強いかもしれないですね、
う
ん、
だから自分にブレーキかけちゃったら、もうモチベーションがないから一番動かない。いや、自分のやりたいことがやれない原因は大体自分なんですよね。
そうですよね。このなんか、うん、悪役みたいにね、やらせないみたいなのってなかなかないですもんね。
まあ、いたりもするんだけど、いても関係ないね。やりたければ排除するんですよ、それはね。
なるほどね。
でも、ね、だからそれは一番自分の邪魔をする理由って言ったら、どうせ私なんてなんですよね。
どうせ私なんて、
うん、って思う人は自己肯定感、自己肯定感とも言うんだけど、
はい、
自分のことをまあちょっと自己嫌悪になったりとか、
はい、
自分の価値を貶める傾向の考えの癖のある人はこれをやりがち。
なるほど。自分の考え、
うん、
どうせ私なんてっていう言葉がもう何だと思いますかっていうのは、そういうふうに思わないってことですね。そ
う、
だからね、
どうせ私なんては、まあ思っちゃってもしょうがない、とりあえず置いといてっていうことを、うん、
そっか、確かに、うん、こうやっぱ自分のマインドがね、結局もしかしたら一番自分に邪魔させてる確率が高いですもんね。
そうそうそう、うん、あとうまくいかないってことはないのね。失敗とか成功ってないんですね、究極的なこと。なぜかというと、はい、その成功とか失敗ってその1回で区切るから成功か失敗かになるんで、はい、その後も人生続いていくわけですから。
そうですね。
で、例えばいつも言ってる大谷翔平選手がね、うんうん、今大成功してるわけだけど、うん、じゃあずっと大成功してるわけない、めっちゃ失敗してるはずなんですよ。でも好きだからやってるわけでしょ、うん、そしたら成功してるわけなんで、だからそこは失敗失敗しちゃいけないとか、成功しなければって思うこと、うん、まあ、それがまあどうせ私なんてにもつながっていくんだけど、はい、そういうこだわりが一番よろしくないよね。
なるほど、うん、確かに本当にあの失敗点で見るとこれ失敗だけど、
はいはい、
このその失敗があったから次の成功につながるかもしれないですもんね。一個ではないです
ね。偉人伝って失敗伝ですよ。失敗した話をみんな読んでるの、それが読みたいわけですよ、
うん、
みんな全部成功してっていう人、そんな偉人ってどこにも誰にもいないの。
そうですよね、うん、最初から成功してね。
そう
確かにそう、偉人伝ってそうですよね。
そうなんですよ、
失敗伝の中の最後その、まあ、偉人になってるっていうことですもんね。
そうなんですよだから失敗をしそれちゃいけないし、その能力の問題じゃないんです。いろんなね、うん、その人生与えられたもの違うから、
はい、
優秀な人もいればそうじゃない人もいるよ当然、うん、でも別に失敗したっていいわけですよ、
はい、
で失敗したらいろいろあったとしても、それがあなたの人生なので、そういうあなたの人生としての価値が絶対あるので、
はい、
だからそういうものを恐れないでいいってこと、今楽しければいいわけです、簡単に言うとね。
先生、最後のご質問の時に本当にいいお言葉ありがとうございました。ね、先生のこの新刊の人生迷子立ち止まった時の処方箋、ね、ぜひ今絶賛発売中なので、はい、先生の本当に文章が読みやすくて、私あのいっぱい付箋を貼っちゃいますけどね、これいいな、
ありがとうございます。
いい
そう言っていただけると、ね、はい、もう嬉しいですよ。
ぜひ皆さん、ね、ご覧になってみてください。先生、4回にわたってありがとうございました、はい、
こちらこそどうもありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
精神科医トミでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。